今日はですね、短い箇所なんですけれども、この15章の今日の14節あたりからですね、パウロの非常に個人的な手紙のような内容になっているわけです。それまではですね、非常に重要な救いとは何かですね、人間はどのように罪があるのか、非常にこの一般的全てに共通の問題で、自分の個人的なことなんかを書いてないわけです。で、そういうふうにまず非常に大切なことを書くというのは、これは手紙でも何でもそうですね、受け取った人が何か良いものを得るっていうことのために書くわけです。単に自分のことばっかりを書いたのではですね、受け取った人がいろいろ問題を持っておった場合にはですね、あんまり読みたくないということになるわけですね。でまずこのように神様に関わる大切なことを書くと、それから個人的な人間的な思いとかそういったことも書いておるということになります。でここからまあ兄弟たちということでみんなに呼びかけた書き方です。これローマの信徒たちですね。あなた方自身は良い日善意であって、そしていろいろな知識に満たされておって今しやまいことできると確信しているというのは、これはどうしてこういうことを言っているか、次のところもですね、記憶を新たにしてもらうためにところどころ思い切って書いたと。これはどんなことを思い切ってって何だろうかといえば、これは前の14章からのことであるわけですね。野菜だけを食べていいとかですね、肉を食べたらいけないとか、そういうふうに信仰のいろいろなこうレベルがあったわけです。でそれでですね、互いに裁きあったりしないでと、そういったことをはっきりと書いたわけです。自分一人のために生きとるんじゃないということをですね、生きるとしては死のためなのだから、自分だけ良いからといってですね、他の人に強制をしたり裁いたりしてはいけないと、そういうふうに言ってですね、この14章の例えばですね、14章の実節見てもですね、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのかと、なぜ自分の兄弟を信仰とか考え方が低いとか言って、バカにするのかと、私たちはみんな神の裁きの座の前に立っておるではないかとかですね、もう互いに裁き合わないように、こういう事実が報告されていたからだということになりますね。この13節見て、もう互いに裁き合わない、批判をし合って相手を悪い悪いと引き下げると、相手の悪い良いなところを本当に思って祈りのために相手に言うというのではなくてですね、引き下ろすために言うというのが非常に多いからなんですね。他の人の良くないことを言う場合にはいつでもそういうふうに本当に相手のその悪いところはなくなって良くなるようにと思って言うんではないということが多いから、それを裁くと言ってるわけですね。こういったことをですね、はっきりと言ったというわけです、ね。で今日のところでですね、それぞれの人はでもですね、神様に導かれて、本当はいろいろと良い判断ができるんだということを信じて、みんなを信じていると言っているわけです。神様がきっとですね、良いようにしてくださるということですね。いろいろな考え方信仰に差があるけど、最終的には良いようになると、そういう意味で信じている。互いに戒め合うように裁き合うんではなくてですね、良いことを願って戒め合うように、そういう良い方向へ行くことができると信じていると、そういうふうに信頼をしてたことを書いているということです。で、それでですね、次のところはですね、パウロがどんなふうな目的で御言葉を伝えているかということが書いてあるところなんです。でまずパウロはですね、異邦人のためにキリストに仕えるものとなったと、そして福音のために祭司の役だっていうわけです。これはパウロだけでなくって祭司、万人祭司ということを前にヘブル書でも書いてあった通りです。別のところでもあります。それでルターがですね、そういうことを特に非常に示されていったわけです。 昔はごく一部の人だけが選ばれて祭司だったわけです。けれどキリストによってみんながですね、いわば油を注がれた。聖霊を注がれなかったらキリストを主とは言えないわけです。だからキリストを本当に救い主だと言える人は聖霊を何らかの形で注がれている。聖霊の油を注がれとんだからみんな祭司だということになるんですね。この祭司という言葉は以前にも触れたことがありますが、ラテン語ではですねポンティフェクスって言うんです。ポンスっていうのはですね橋という意味なんですね、ラテン語でですね。ポンスっていうのはラテン語で橋のことです。フェクスっていうのは作るということなんです。マグニファイ、大きく作る、マグニファイと言ったりしますね。で、そのファイっていうのはラテン語のファキオから来てるんですね。そういうことでポンティフィクスっていうのはですね橋を作る、それがラテン語の祭司という言葉なわけです。この日本語というかこれは中国語からこういうのが来てるんですけど、祭りを司るということですね。司会の司、会を司るから司会者っていうわけです。祭りを司るから祭司というんですけど、このラテン語なんかの意味はやっぱり橋を作るということで、まさにこれはですねこの聖書的な意味に合ってるわけなんです。祭司っていうのは本来壊されてる、神様と人間との間が壊れている、橋がないものをですねそこに壊したのは罪が壊した、神様に背きの心が壊したものだから、そういう背きの心、その罪を動物の血で主を捧げて買い戻す、あがなう。それで壊れた橋を神様と人との間の橋を作るということだったんですね。それが祭司という言葉の意味であるわけです。そのためにたくさん動物をですね、羊とか牛とかを殺していくというのは高価なものですね。食べないで殺してしまうとか、あるいは焼いてしまうとかありましたけど、そういうことはみんな旧約聖書にいっぱいの儀式はみんな神様と人間との橋を作るということだったわけなんです。ですからこのパウロも神様の福音のために祭司の役をしている。そういう橋がなかったならば神様のところ行けない。だから私たちもそのパウロもそうだった、みんなだんだん心は暗くなってくる、力もなくなってくるわけです。で悪いことをしてしまうわけですね。橋があったらですね、神様から清めのものを風霊をいただいて、で汚れたものを拭き去ってもらえると。橋がなかったら自分だけで汚れたものをいっぱい持ってくるからだんだん汚れてしまうわけですね。でこういうふうに神様のところと人間というものにですね、全く違うんだけど橋渡しができるということを、聖書ずっと言ってることです。一番最初はですね、神様はそんな橋が壊れたような状態ではなくてつながった状態、それがエデンの園だったわけです。ですね。エデンの園っていうのは水が流れて一体食べても良い果物もいっぱいあってですね、そうして何も不自由なものはない、そういう状態であったのに、そこにいわば蛇サタンが入り込んでそういうつながりを壊してしまったわけです。それで人間というのはみんなですね、その魂の深いところで何か神様に背くものを持ってしまったと、それをもうそういう事実があるわけです。それをそういう形で一部の人は示されて、それが聖書に書かれているわけですね。そういう人間の創造の一番元のところでサタンが入り込んでですね、本当の橋を壊されたと。そういうようにこの問題はですね、パウロが自分の使命を一つこの祭司の役をしているっていう言い方ですね。祭司なんて日本語ではほとんど使わないから、どうも私たちはあんまり関係がないような思いがちなんですけど、そういうことではないわけですね。それで、このことはですね、非常に大事なことで、人間と人間というものもいつも壊れているところがある だから人間と人間を上手に橋渡しする人もおるわけです。カウンセル、カウンセラーと、壊れた関係をもう再び橋渡しをしようとしていろんな器具話す、壊れてしまっても家で引きこもりになってる、まあ、そういう状態の人のところへその人の持ってる溜まってるのを聞いて、そうして再び普通の人間との橋渡しができるようにっていうのは、それは適切なまあカウンセル、カウンセリングっていうことですね。そういうふうに今はたくさんこのカウンセリングを訳をしている人もおるわけなんですけど、それ人間と人間との間で一時的に回復できたとしてもですね、私たちの死の恐れ、死の恐怖、あるいは大きな罪を犯してしまった、過去にどうすることもできない失敗をしてしまったと、そういうことはですね、人間にいくら言っても聞いてもらってもどうも難しいわけですね。自分がつい言ってしまった、してしまったことで非常に悪いことを誰かに与えてしまったと、そういうことをいくらカウンセラーの人に言ってもですね、これはどうしても解決しようがないわけです。一時的にですね、そういう気持ちを出すということだけである。そこでですね、本当の私たちの問題は人間を超えた神様との橋渡しをするということなんですね。そのためにキリストも来られたわけです。ですね。キリストが来られたのは神様と人間との関わり壊れているから、そこに大きな橋を架けるために、キリストこそは最高の大祭司でもあるわけですね、霊的な。でそのキリストからには任命されて、パウロもですね、ここで祭司の役をしているというふうに言っているわけです。そういうふうに天のことを知らされたものは何らかの形で地の人にですね、橋を告げるということですね。本来そういうふうに天の世界と地の世界は全くこう関係がないのに、そこからのこうつながりがある、交流があるということは旧約聖書も非常に昔の時から言われている。それは何かというと、あのヤコブのことだったんですね。ヤコブがアラノをですね、お兄さんから殺されそうになって、旅をしていった時に、その時に天からの階段が見えたとですね、架け橋が見えたわけです。そして天から御使いが上り下りしていたと、それは非常に霊的な、まあ、恵みのことを言っているわけです。だからヨハネ福音書では一章の最後のところにイエス様がですね、非常に大きな恵みが与えられると、でその時にそれを言ったわけですね。人の子の上に天から御使いが上り下りする、だから人の子を信じる者にもそういうふうに天と地が交流をする、天的なものが地上に降りてきて地上の思いが天に届くと、まあ、そういったことがあるとヨハネ福音書の一章の一番最後に死がすべくくりのように言われたぐらいですね。そういうふうに本来は天の世界と地の世界は橋がないんだけど、ある方法によって恵みによってですね、そこに大きな橋がかかる、あるいは階段ができるんだと、まあ、そういうふうなことが昔から言われていることです。そういうことを一切知らないっていうのが多くの日本人でもあるかと思います。まあ、そういうことでですね、この祭司の役をしているっていうことはいろいろな意味でですね、大事なことにまあなってくるわけなんです。私たちも神様のことを少し知らされたものだから、少しでも何らかの方法で、また祈りによってですね、そういう方法を与えてもらおうとしたら、神様も何らかの形でそれを示されるでしょうということですね。でこういう聖書のことはですね、他人のことを書いてあると思ったら、まあ、意義はないわけです。旧約聖書でもそうですね、昔のお話だと思ったらほとんど意義はないわけです。聖書の不思議な点はいつも今の私たちと深く結びついているんですね。で次のもう一つのこの項目はですね、自分は最初のこれは何のためかというと、異邦人が聖霊によって聖なるものとされた備え物になるためだと。要するに神様を信じてない人がですね、神様への備え物となる、そのようにするために宣教をしているというんです。 人間というのはですね、自分のためだけに生きるんじゃなくて、神様の備え物となるようになるのが一番の究極的目標なんですね。それをさせるのはこの福音だというので、パウロは福音を伝えているということなんです。こういうことはほとんど日常的に言われることはないと思います。テレビ、新聞、ラジオでもたくさんあのように、もう無数の情報が入り混じっているのにですね、私たち人間は神様への備え物となる、これが究極の目標なんだなんて聞いたことはないと思います。そこぐらいですね、この聖書の示す、神様の示す考え方と人間の考え方は非常に違っているわけです。人間はですね、そんな究極目標なんて、自分が好きなように、自分が幸せなように、自分だけのことを考えている。でこのことはパウロの中に深くあったからですね、前にも学んだように新しい生活のところで最初に書いてあったわけです。最初というのは12章ローマ信徒の手紙の12章のところですね。この12章からその新しい生活、救われた人がどのようになっていくのか、どのようなことが最終目標なのかって言うたらですね、普通私たちが思い浮かべるような表現をあえてしていないんですね。これは愛があるとか真実とか、これは誰でも分かる、正しい人、あえてここではそういう表現を置いてですね、自分の全身を神様への捧げ物としなさいと、今日のところと同じことを言いたいわけですね。今の私たちはほとんどこういうことをさっきも言いましたようにしないと思うんですね。神様への喜びで捧げも、こういうふうに、この最初の新しい生活のところにまず置いたのがこれだったわけです。そしてこれこそが礼拝だ、こういうふうに集まるのも礼拝なんですけど、これで終わってですね、外へ行ったら帰ったら全然関係ない、神様のことは全然思ってない、それで本当に礼拝にならないと言ってるんですね。私たちがこういうに捧げれるように、生贄とできるように、こういう集まって新しい力に聖なる霊をいただくと、いただいて、そして生活の中でいつも神様に捧げていくと、つながっているわけなんです。異邦人に対してもいつもこういう気持ち、これは対照的なのが、そういう自分勝手に自分の欲望で生きるということ、自分のエネルギーや、あるいは自分の体力や健康やら知識、能力、みんな自分が偉くなる、何かするときに他の人が認めてもらうことを意識してするとかいうのは、それは神様に捧げてないわけですね。自分がその神様、その褒められるものを、称賛を自分に捧げてもらいたい、そういうのが人間の自然のままの気持ちなんですね。何か立派なことをして成績も上げて、そして自分の褒めてもらったり認めてもらいたいからするとですね。それはこういう神様にそう全てを捧げるというのは反対なわけですが、自然のままの人間はそういう状態にとどまってしまうわけです。何か言うことをしても、どっか心の奥にはそうすることで認めてもらいたい、今こんなに良いことしてるんだですね。まあ、そういうことは影ではなくて、みんなが見るところで何かをするということになりがちなんですね。そういうふうにこの神様に捧げ物とする、エネルギーでも力でも何でもですね、お金にしても、なんかそういういろんなものをですね、知識も考えもみんなそうです。神様への捧げ物としていくっていう考え方が聖書でははっきりあるということです。でそういうようなことこそ祝福を受けて、今度はさっき言ったようにですね、天と地の交流ですね、御使いが昇り暗いしてやったように、私たちのそれを捧げるという思いがまた祝福をされて、神様からの祝福が流れてくるというわけです。それも考えても分かるとですね、自分の欲望で生きてて、自分の人を集めて褒められたいと認められたいと、 それで、このような考え方は旧約からずっとあって、レビ記でもですね、たくさん複雑な儀式がありますけど、動物を焼いたり、あるいは全焼の捧げ物、全部焼いて捨てる、それも何かというところ前にもお話したことがありますが、わざわざ牛とかをですね、貴重なお金ですが、非常に貴重なものを全部焼いて何か捧げると、とてももったいない話ですね、考えたら。それは私たちの全てを神様に捧げ尽くすと、そういう象徴的な行為としてしていったわけです。だから昔のですね、そういう儀式もすっかり意味を持ってたわけです。そしてこの新約になってからは、そういう動物とかを捧げるんじゃなくて、パウロがさっき言ってたように、自分の全てを捧げるっていくと、そういうふうに、霊的に変わっていったわけです。で、パウロもですね、実際にこういう気持ちで、いろんなところへ命を懸けて行っていったわけですね。全てのものを神様に捧げようと、そういうような人たちがついついと出てきたわけです。全てじゃなくても少しでも捧げられるものを捧げる、これはできるわけです。例えば祈りのエネルギー、時間、これは祈りということでもわかるんですね。王さんに祈りの友会っていうのもありますが、わずかの時間でも何かを思い出して、誰かを思い出す、この世のことでもですね、いろいろな悪いことが起ころうとして、そういうことは起こりませんようにと、主の平和が来ますようにと、少しなりとも、あるいは誰かのことを知らされてそれを祈ると、まあ、そういうこともですね、少しなりとも神様にそういう捧げる思いですると、というようなことならば誰でもできるということです。で、それにまず一人一人がですね、こういうふうに少し何かをですね、そういう気持ちをも捧げる、それは祈りでもあるわけですね。自分の思いをもう少しでも捧げていくという、ということです。で、これは何かのものが自分のものだととなくってですね、本当はみんな神様の持ち物だと、だからお返しをするっていうような気持ちにもなるというわけですね。そういうふうに、人間がいろいろ問題を起こすのは、これは自分のものだと思うから争いやが起こるんだけど、まあ、これは神様から預かったもの、一時的に預かったものだから、時が来たらお返しをするという、まあ、そういう意識であるということもありますね。はい、今日のところはそういうことでですね、祭祀というのと、それからこのように最終的には私たちの備え物、捧げ物となっていく、そのことですね。で、17節で、だから私は神様のために働く、捧げ物、備え物としていくことを、誇りというのは、これはまさに喜ぶという意味にも訳されます。誇りにしているというか、自慢をするというような意味合いが強くなるんですね。観難をも喜ぶ、観難をも誇るとか、誇るという、顔顔前という実写なんですけど、口語訳でずっと観難をも喜ぶと訳されている、まあ、そういった気持ちの言葉です。はい、それでは今日は一応そこまでにしておきます。